はい、明けましておめでとうございます。今年2018年初めての聖書の学び会祈祷会の録音になります。今年もリビングライフを通して皆さんとご一緒に学んでいきたいと思いますが、元旦の箇所はですね、1月1日はこれはもう特別にリビングライフ選んでくださってですね、箴言の3章を選んでくださいましたから、今年これを今日はまずは学んでスタートしたいと思います。箴言の3章1節から12節まででありますね。御言葉の道に歩み、祝福の扉を開くという、タイトルがついています。まず新改訳聖書で、今日今年も お読みしたいと思いますが、その前に、今日もアウトラインに質問が2つございますので、それをまず、読み上げてから聖書を読みたいと思います。クエスチョン1ですね。1番目の質問は、まず今年1年のあなたの信仰の抱負、祈りは何でしょうかと。今年1年のあなたの信仰の抱負、あるいは祈り、まあチャレンジでもいいですけども、願うことは何でしょうかという、まあ、それぞれ自由に書いていただける。2つ目の質問ですが、今日の聖書箇所でこれから読みますが、この箴言の聖書箇所で、今年あなたの心に刻み守るべき神の戒めは何でしょうか、どれでしょうかということですね。すなわちいくつかいろいろな戒めていますか、おすすめが出てきますので、その中で今年私が必要だな、私にはこれだなと思うのがありましたら、それは何か教えていただきたい。またそれについて少しお明かしいただければという、そういう質問であります。さあ、それでは箴言の3章1節からお読みしたいと思います。新改訳聖書奇数節、司会者読みますので、皆さん声を合わせて、偶数節音読していただきたいと思います。3章1節、我が子よ、私の教えを忘れるな、私の命令を心に留めよ。2節どうぞ。
そうすればあなたに長い人、命の人、平安の人に加えられる。
恵みと誠を捨ててはならない。それをあなたの首に結び、あなたの心の板に書き記せ。4節。
神と人との前に
好
意と聡明を得
る。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。6。
あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。
自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。8節。あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。10節。
そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しい葡萄酒であふれ。
我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな、その叱責をいとうな。最後12節ご一緒にどうぞ。はい、父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。アーメン。以上。さあ、皆さん、今年最初の質問ですが、少し数分考えて書き込んでいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度、2つの質問をお読みしたいと思います。1番目、91は、今年1年間のあなたの信仰の抱負、祈りとは何でしょうか、どんなことを願いますかと、まあ、ビジョンといいますか、そういう内容ですね。2つ目はですね、今年の聖書、今日の聖書箇所、今読みました箴言3章1節から12節のこの聖書箇所で、今年あなたの心に刻み守るべき神の戒めはどれでしょうかと、どれが今年必要と思いますかという、まあそしてなぜかということも少し書き込んでいただければ良いかなと思います。さあ、この2つ、また今日も、こちら祈祷会のディスカッションの後で、箴言3章の1節からの解説になりましたら、また、録音を開始したいと思いますが、一度、ここで録音をポーズさせていただきます。皆さんも少しポーズして考えていただければ良い学びになるかなと、そう思います。それでは一旦ポーズいたします。さあ、それではですね、今日の3章1節から、少し学んでいきたいと思います。1節、我が子よ、私の教えを忘れるな、主の命令を心に留めよ。私たちはいろんなものに1年間これからも心を留めていくことになると思いますが、まず最初に主に心を留めるということ、これを今日ね、この元旦の一番最初の、御言葉として心に留めるということを したいと思いますね。で、心に留めるってどういうことなのかな。そうですね、これ新共同訳聖書で読みますとですね、心に収めよって書いてあるんですよ。なんかちょっと思うだけではなくて、それを私の心の中に収めよってこう持ってきておくっていう行為ですよね。これ収めるって、主に心を留めるというのは、大切に主ご自身と主の戒めを心の内に収めるっていうことなんだとですね。2節、今日の多分キーワードになると思いますね。それは何かというと、そうすればという言葉なんですよ。このそうすればですね、4回出てくるんですね。実は2節にありますでしょ。ちょっと下見ていただきますと、6節の2行目ですね、そこにもそうすればあります。そして10節にもそうすればありますよね。で、実はですね、8節、新改訳聖書ではそれはとなってるんですが、他の聖書、例えば新共同訳でもそうすればと同じ言葉で訳されていますね。ですから、4節、6節、8節、10節と4回も出てくるというふうに考えてよろしいかと思いますね。で、繰り返し出てくる言葉って大切なんですね。で、そうすればってどういう意味かっていうと、その通りすればっていうことであって、実際に私たちがそれを行えばっていう言葉なんですよね。ですから、今日のところはですね、祝福の扉を開くと、このアウトラインにもタイトルを付けさせていただいたんですが、扉を開かなければいけないっていうことなんですね。ただ祝福を漠然と理解して分かっていても意味がないということで、そこに書きました。御言葉を聞き、知り、理解するだけでは何も知らないのと同じだってですね。理解して、ああよかったって終わったら、聞いてないのと変わらないっていうことなんですね。神の御言葉の中にある神の力は、神様の御言葉の中に力があるっていうのはなんとなくわかるんですが、それはですね、私たちの頭で理解する世界ではなくて、私たちが従順を通して神の力というのは私たちに表される。また私たちの信仰の従順を通して私たちから神の力というのは現れて流れていくものなんだということですね。だからいくら神の力を知っていても、神の御言葉に従わないならば、それを実行しようとしないならば、神の力にも預かることはできませんということですね。そこにはですね、2節ですが、また、そうすればあなたに長い人、命の年と平安が増し加えられると書かれておりますが、新共同訳聖書ではこのところ、生涯の日々は増し加えられる、生涯の日々は増し加えられるって書いてあるんですね。すなわちこう何か寿命が伸びるみたいなニュアンスを受けますね。英語でも add to you ってあなたに、さらにこう加えられるっていう意味ですね。神様の戒めを守るということは、単に信仰の面でね、私たちが人生終わったら天国へ行けるとか、そのような霊的な祝福だけではなくて、神の御言葉に自分を服していくと、ですね、いろんな面で、人生のいろんな面で神の祝福と力に預かるってことなんですよ。例えばですよ、神の御言葉に従ってね、生活が、例えばお酒ですとかタバコですとか薬物ですとか、そういうものはいたしませんよね。神様の御言葉に従っていくときに、やっぱり私たちの生活自体も健康な、この自分自身をこの大切にしていくときに、 愛されている存在として生活の中で大切にしていくときに、やはり私たちの健康寿命も長くなっていくでしょうし、それから社会的な面でも家庭の面でもいろいろなストレスの面でも神様の御言葉に従おうとするときに私たちは大きな祝福を受けるんだということですね。そういう意味でも具体的にですね、生涯の日々が増し加えられるということを、聖書は語っているんです。実はですね、2節でもまた同じことが8節でも言われているんですね。ちょっと右を行きますとですね、それはあなたの体を健康にし、あなたの骨を元気づけるとも書いてあるんですね。ですから単に私たちの信仰、クリスチャンになって教会行くっていうことは単に霊的な心が良くなるっていうか、このね、力が与えられるだけではなくて、実際に私たちの健康や生活の中で神様の祝福を刈り取っていくんだっていうことをここでも見るかと思いますね。3節、恵みと誠とを捨ててはならないと。これも別の訳ではですね、新改訳聖書で恵みと誠があなたを離れないようにせよって書いてあるんですよ。いい訳ですよね。捨ててはならないというのも、大切なものとしてだから捨ててはならないっていう意味もあるし、ここでは、主語がまた逆になっているような、恵みと誠があなたを離れないようにせよって。ですから神の恵みや神の祝福が私たちの人生から離れないように、私たちは工夫をしなければならないってことを言ってるんですね。じゃあ具体的に一体どういう工夫をするのかって、例えば今日皆さんがここへ来ているのも一つの工夫ですよ。離れないようにするためって、祈らなければいけないというのは誰でも分かっているでしょうけど、分かっていてもそのまま分かっているだけでは何の変化もないわけです。しかしこの神の恵みが私の人生から私の生活から離れないようにするために、例えば主日礼拝を守る、そしてこうして祈祷会に来て共に祈る、御言葉を学ぶ、こういうことを通して、こういう工夫を通して、私たちは神の恵みが私たちのこの一年の歩みから離れないようにしているわけです。ですから聖書通読というのもそうです。一つの工夫です。聖書通読をするということを通して、私たちから神の恵みが離れないように私たちはしているんです。今年の暗唱節句で一生懸命覚えているのも、暗唱するのも、神の恵みを私たちが離れないように工夫しているっていうことなんですね。それが大切ですよと、この御言葉は、語っているわけであります。4節、心を尽くして、主により頼め、自分の悟りに、頼るな。あ、違った。神と人との前に好意と聡明を得よ。これが4節ですね。神と人との前にという言葉、これ大切な言葉ですね。中にはですね、神様の前良ければ人の前どうでもいいと思うような極端な信仰に走る方もないことはないんですね。そうではないです。私たちの信仰というのは神の前でも人の前でも通用するものだっていうことなんですよ。私たちの生き方、考え方、それ自体は神の前にも人の前にも通用するものでなければなりませんよということを言っているように思うんですね。ここではですね、神だけではなく人の前にも、好意と聡明を得よって。好意っていうのはなんとなくわかりますよね。英語では favor って書いてありますですね。好感を持てるというようなそういう意味ですね。ですから神様にも好感を持たれる人になりなさい。これ面白いですよね。聖霊様にも好感を持たれるような人になりなさいっていうことなんですよ。ああそんなことあるんだなと。そうなんですよ。聖霊様もご人格だから好みがあるわけですよね。だから神様に好まれるような人になりなさい。神様が好まれるようなことを言いなさい。神様が、聖霊様が好まれるようなことをしなさいっていうこと、これ大切なことですね。それからこう聡明って、これちょっと難しいですね。なんか賢く明るくいという意味でありますけども、英語ではですね、レプテーションって書いてあるんですね。レプテーションって言ったら評判です。神様に評判の良い人になりなさい。 また人に評判の良い人になりなさい。新約聖書ではですね、執事や長老を選ぶ条件の中にですね、神にその神の前に正しいだけではなくて、人々に非常にこの好意を受けている人を選びなさいって書いてあるんですね。ですから神の前にも人の前にも私たちは生き方が問われているというよりも、神の前に正しく清く愛を持って生きようとしたら、人々の前にも当然受け入れられる姿の生き方なんですよということなんです。それがそうでないとするならば、私たちの神の前にある信仰そのものをもう一度問わなければいけないかなと。本当に神様が願っておられる、求めておられる信仰の生き方を目指して生活しているのかなということを、私たちは自らに問わなければいけないですよということにもつながってくるかなと思いますね。また聖書ではですね、評判とか成功なんて書いてあるんですよね。神様の前に栄えるだけではなくて、そういう生き方というのは、誠のクリスチャンの生き方っていうのは人々の間でも成功する栄える生き方なんだってね。そうでない時もありますよ、やっぱりね。この信仰ゆえに失っていくものもありましょうが、でも神様は私たちが人の前にも受け入れられ、喜ばれ、成功する、そのような生き方を望んでおられるということですね。で、ここで大切なのは順番です。神の前にも人の前にもです。これを順番間違えると、サンダル履き間違えることになります。下駄ですかね。右左間違えることになります。ボタンの掛け違いってことです。神の前がやっぱり最初なんですよ。そして人の前ですね。ですから私たちは今年1年間も本当にそれがまず神の前に受け入れられ喜ばれることなのかということをまず第一としなければならないということですね。だからといって人の前どうでもいいということではありませんよということを伝えてるんですけど、実はですね、これすごく大切なんです。そこにこうちょっと括弧の中にね、これ誰が誰に言った言葉だと思います？ルカの15章ですけど、父よ、私は天に対しても地に対してもあなたに向かっても罪を犯しましたって。これが誰が誰に言った言葉だかお分かりになる人います？ごめんなさい、はい、何人も言ってください。法と息子がお父さんに言って、どの時に言いましょう、これ。帰ってきた時、そうですよ。法と息子が、本当に父の財産使い果たして、豚のようになって帰ってきた時に、彼が父に言った言葉なんですよ。で、これは、ちょっと不思議といえば不思議な言葉でしょ？で、その父にやって、まず父に謝る。と思うじゃないですか。でも彼はですね、父よっていうのはこれ自分のお父さんのことですね。私はまず天に対して罪を犯したって言ってるんですよ。神に対して、人に対しての前に、神に対して私は間違ったって言ってるんです。そして人に対しても、お父さん、あなたに対しても罪を犯しましたって言ってるんです。これ逆じゃないんですよ。まず私たちはやっぱり神の前に悔い改めなければいけないって、神の前に許しを請わなければならない、そして同時に人にも許しを請わなければいけないってことなんですよ。神様だけ許してくださったらそれで終わりではないってことでもあるんですね。神に許しをまずいただいたら、まあ本当の意味では人に許しをこう、また人を許すためにはまず神の前に許される、まず神の前に悔い改めることをしなければ、本当の意味で人と和解することも悔い改めることも謝罪することもできないんではないかなと、そう思うんですね。いろいろな不祥事があってね、いろいろね、社長さん偉い人は頭を下げますよね、カメラの前でね。私あれは疑問ですね。驚きましたね。カナダから帰ってきた時にいつも口を揃うように世間を騒がせて申し訳ありませんでしたって。 だから繰り返されるじゃないですかね。世間を騒がしたことが悪いんですか？世間を誰かをこの迷惑をかけたことが根本的な間違いですか？謝罪ですか？違いますでしょ？正しいことをしなかった、間違ったことをしたことが、それをまず謝罪しなきゃいけないんじゃないですか？そうしないと、いくら人に謝罪したとしてもやっぱり同じことを繰り返したんですよ。ですから私たちも神の前にまず自らを神の前に立って謝罪するなり、悔い改めるなりしなければ、私たちの生き方というのは根本的に変わってこないではないかなと、そう思うわけでありますね。5節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなと。自分の悟り、これは分別とも訳されておりますね。すなわち自分の判断、自分、アダムとエバが禁断の実を食べた、あの実の名前はですね、木の名前はですね、善悪を知る知識の木って言うんですよ。すなわち、その良し悪しの判断を自分で行うっていうことなんですよ、これ罪。神がノーって言ったものはノーとする。神がイエスと言ったものをイエスとしなければいけないにもかかわらず、それを聞いていながら、最終的にはやはり自分のノーを自分のノー。自分のイエスを自分のイエスと通したところが、それが罪であり、祝福を失った原因ですよ、人類が。ね、ですから、たとえ理由がわからなくても、どうしてこういうふうな神様は戒めをされるのかってわからなかったとしても、それを自分で判断してはならないってことなんですよ。私には納得いかないから、これはノーです。自分の悟りに頼るってことです。分別判断力に頼るってことです。すなわちそれはどういうことかっていうと、自分自身を最終的判決者、すなわち神とするっていう生き方ですよ。これがね、現代にとっても一番大切、まあ現代人だけではないですけど、神を神とするということが、単純なようですけど、最も難しいことなんですよ。ここを忘れてはならない。まあ驚きました。4人の方ですか？自分の戒めどれが必要ですかって言った時に、ね、半分近くの人がこれだって言われたのは驚きですね。でもそれぐらいやはり皆さんここでも学んでいるがゆえにですね、神を神とする、自分を神としてはならない、自分が最終的な声となってはならないっていうことをやっぱり分かってきたっていうことでありましょうね。素晴らしいなと今日私感動した、次第であります。なぜならばですね、自分自身の判断に頼る、自分自身の感じや経験、知識やそれらのものに頼るということは、神により頼むことの妨げとなるんですよ。私たちがどんなに神様により頼みたい、神様を崇めたいと言っても、もし私たちが最終決断、私の判断で生きようとするならば、決して神を信頼することはできないっていうことなんですよ。妨げちゃうってことなんですよ。私が願っている、神の前に願っている生き方を、それは自分を自分の悟りよりに、自分の考え、自分の思い、自分の感情に従って、それに選ぼうとしていくときに妨げてしまうっていうことを私たちは忘れてはならないと。6節、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば、あ、ここにも出てきましたね、主はあなたの道をまっすぐにされると書いてあります。ここでもですね、別の訳では常に主を覚えてあなたの道を歩けって、で英語では In all your ways って書いてあるんですね。私たちやっぱり人生の中でいろんな道を歩くと思うんです。でそれがいけないって言ってるんではないですね。いろんな道を歩くんですけど、どの道を歩いても、どの道を歩いても常に主を覚えて歩きなさいってことなんですよ。いろんな道を歩きますよ。これ歩いていい、これ歩いてはいけないって、そんな単純じゃないですよ、人生はね。どんな道を歩いても、いろんな、in all your ways ですから、 ね、半分ではない。どんな道、どの道を歩いても主を忘れてはならないって。すなわち、How to walk your life ってことですよ。あなたの人生の道をどうやって歩くかっていう、その How ですよ、これは。Which じゃないんですよ。What ではないんですよ。どのようにあなたは生きるかっていうことが、このソフト面って言ってもいいかもしれないですね。大切ですよ。それを私たちはやはり、こうしてですね、共に今年も学んでいく、わけでありますね。そうすれば、ね、誰がその道をまっすぐにさね、すなわちですね、いろんな道を私たちが歩くと、結構曲がって歩いちゃったり、曲がってる道があるっていうことですよ。でもそれを私たちが自分の信仰や考えで直して工事して回収していくんではなくて、神を覚えるときにどの道を歩いても、覚えるだけで私たちが、神がその道を曲がってる道をまっすぐにしてくださるって。私がするんではなくて、神がするんですよ。ですから、すなわちですね、神様に私の道を直してもらわなければならないっていうことです。私が私の信仰によって私の道をまっすぐしようとするんではないっていうことです。そういう真理が、ここにもありますね。七節。自分を知恵のあるものと思うな、自分の悟りに頼るなと同じですね。主を恐れて悪から離れよと。主を恐れるということ。先ほど主を覚えるということ。主を恐れるということが、弱い、まあ愚かな、往々にしてね、こう自分の道を勝手に作って歩んでしまうような、そのような私たちを罪や誘惑から守るっていうことです。すなわち、守るっていうことは、神が守ってくださるっていうことなんですよ。神が道を直してくださるっていうことなんですよ。神が道を舗装してくださるっていうことなんですよ。神が道を作ってくださるっていうことなんです。私たちは神を覚え、神を恐れよって。神を第一とせよって。そしてそのように、このそうすればってね、繰り返されるように生きようとするならば、神が働かれるっていうことなんですよ。私たちはね、人生の中でなんか信仰が強くなって私が立派になるんではなくて、弱いままであって、弱いままであって、なお誘惑が受けやすいままであって、愚かなままであって、神を覚え、神に信頼し、神を恐れるということを学ばなきゃいけないんですよ。行わなきゃいけないんですよ。なんか強くなるとね、神に頼ることが少なくなっちゃったり、恐れることが少なくなる。それは間違いですよ。弱いままで、私たちは。だからこそ、もっと神を覚え、もっと神を恐れ、もっと神を愛し、信頼するということを、私たちは望まなければいけないということですね。詩編の119編の9節はね、どのようにして若い人、若い人だけではないですよ、私たちは自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたの言葉を知っているだけではなくて、それを守るときに自然と神の力があふれて清く保てるようになるっていうんですよ。清く保つようにするっていうのは神がしてくださる。だから神が働かれるそのールームって言いますか、場所って言いますか、機会って言いますか、チャンスって言いますか、それを神様に譲らなきゃいけない、与えなければいけないですよということです。8節、それは、そうすればあなたの体を健康にし、これはですね、あなたの骨に元気をつける、体のことなんですけど、健康にしって英語ではヒーリングなんですよ。癒しっていうことですよね。やっぱり癒し必要じゃないですか、私たちの人生。でもね、この元気をつけるの方はね、リフレッシュメントって書いてあるんですよ。あ、両方必要だなって思いません？皆さん、ヒーリングっていうとなんか深いって言いますかね、長い、そういう感じがしますけど、それだけじゃなくて、リフレッシュメントって言ったら、ちょっとね、ほら、 学び会の後でお菓子なんか出るの、あれね英語でリフレッシュメントって言うんですよ。お茶とかね、ちょっとこうホッとするっていうかね、ちょっとこう元気づけるっていうか、そういう小さなちょくちょくとした元気って言いますかね、リフレッシュメントも神様は私たちに与えてくださるお方なんだということですね。だから小さなことも感謝してまいりましょう。9節から、10節はですね、素晴らしいと思いますよ。これ1年の初めに読むには、あなたの財産とすべての収穫の初物で、年始にふさわしいですね、主をあがめよって、これも行動じゃないですか。財産を持って、私たちの財産を持って、主をあがめること、ね。こうなりたいと思うんですよ。みんなこうなりたいと思う。すなわちね、財産なかったら財産であがめられないじゃないですか。私ね、牧師としてね、みんな財産をね、財産家になってほしいの。でもね、それ自分のための財産家ではなくて、財産を持って神様を祝福できる、あがめることのできる財産家になってほしいんですよ。これ誠の財産家だと思いますよね。誠の豊かさだと思うんです。一人一人がみんなこういう財産を持ってほしいと思う。そしてその財産を持って、初歩を持って、まず神様を第一とすることによって、もうね、みんながもう経済的にも豊かに祝福されて、お金の心配をするんではない。お金持ちになってもね、心配なんですってよ。私たちはあんまりよく分かんないけど、ちょっとでもあるとね、それを失って、もっといなければならないって、それはね、財産かって言わないですよ。この財産を持って大胆に神様をあがめる。そしたらね、神様ね、私たちをね、本当にたくさんの財産を今年もたらしてくださりますように、私はそう祈ってますね。あんまり大きい声で言えないけど、大和のね、初詣礼拝ではね、お母さん毎年やることあるんです。財布出してくださいって、財布出してね、お祈りしますね、祝福しますね。私ね、財布出したらね、こうお祈り終わったらね、1万円札2枚ぐらい増えてないかなそんなね、小さいレベルではない、そんなレベルではなくてね、今年1年間大きな経済的な祝福もいただくように。でもね、祝福される秘訣を私たちはね、やっぱり分からないと増えないですよ。だから自分のための財産ではなくて、財産、神様、今年は私も財産を持ってあなたを崇めさせてくださいって大体にお祈りしたらいいですよ。そしたら、そのような財産なら私があなたの蔵を、なんて書いた、蔵を満たし、あなたの酒舟をあふれさせようって言ってくださってんですから、願わないことは損ですよ。皆さん、ぜひ皆さんがいろんな面で豊かになってほしいと思います。最後11節と12節は、誰かも言われましてね、何か自分の祝福、良い時には感謝するけど、そうではない、私たちを神様本当の祝福に預からされるために、11節12節懲らしめる時もありますよ。でもそれは愛の懲らしめ、愛するがゆえだっていうことです。ですからそれも軽んじてはなりませんよって。でも愛の鞭をいただくときは、辛いときに行くときは、でも神が私を愛していただくださって、これを通して私を強め、成長させ、さらなる祝福に預かろうとさせているんだと、ヨブを思い出したらいいですよ。あんな大きな試練ありませんでしょ、ヨブ記。私たちあんな試練経験しないと思いますよ。でもヨブの最後、私たち知ってるわけだから、あれも予備のためになさった祝福。この人生ね、どんな試練があっても、皆さんを祝福するために神様は時々私たちに痛みや苦しみや悲しみをもたらす。でもね、それも絶対無駄にはならないってことです、主にある私たちには。だからハレルヤ、主を感謝しますと、何があっても、この一年の初めですよ、皆さん。いろんなことがありますよ。祝福の道に預かるだけでもない、財産をいただくだけではありませんでしょう。いろんなことにできまします。でもね、今日初めにね、まず最初にハレルヤ、主よ私はでね、これなぜこういうことが書いてあるかっていうと、これはね、関係なんです。私は誰かって、神の子であるってことなんですよ。親でね、父が子を扱うようにって書いてあるじゃないですか。私たちが子であるんですよ。他人じゃないんですよ。ちょっと良い人で、ね、お友達ではないんですよ。子であるがゆえに、私たちは 父は私たちをもう全力を持って愛し、全力を持って良いものを与え、育て、強めようとしてくださるってこと。だからね、今年何があるか分かりませんでしょ。でも今日みんなで、何があっても私はあなたに愛される子ですから、私の目にあなたは高価で尊い、私は今年何があってもハレルヤ主を感謝します、あなたを崇めます、試練を通してもあなたを崇めます、財産を通してもあなたを崇めます、私の弱さを通してもあなたを信頼し、あなたを恐れ、あなたに従うことを通してあなたを崇めます、とこの一番最初の祈祷会で共に祈ろうではありませんか。愛する天皇と様、今日本当に素晴らしい一年の初めに箴言の三章を開いてくださって、私たちの心に残るあなたの御言葉をお送りくださって感謝します。この御言葉の通りに私たちが心新たにして、御霊様の力によって今年誠の祝福に、誠の神の前に歩む一年間となりますように、今日こうして共に祈り、共に願う兄弟姉妹のその心の願いに、また先ほど今年一年間私が願うものはと、私たちはあなたの前に考えました。もう一度その祈りをあなたの前にお捧げしとうございます。兄弟姉妹のこの初歩の祈りにあなたが答えてくださらないわけがありません。今年一年間私たちは何があってもハレルヤ主を感謝しますと、あなたの前に信仰を持って生きようと思いますから、どうか聖霊様、弱い私たちをお助けくださりますように、今日あなたのもとに帰られました。私たちの敬愛してやまない義継ぐ白子広子姉妹のように、私たちも最後まで笑顔で神に仕え、教会に仕え、家族に仕え、人々に本当にイエス様の素晴らしいご愛と恵みとを残していくことができますように。しばらくの別れ、悲しみの中にあるご家族の上に、どうか主の深い慰めとあなたの愛のご摂理が届きますように、お二人の娘さんの上に特別に特別に、どうか我らの祈りお聞きくださいますように、母と同じ信仰を持って家族みんな再会することができますように、クリスマスを前にして決断されたご主人の上にも、その信仰の残されたこの地上での歩みの上に豊かな祝福を持ってお帰りくださりますように、ハレルヤ主を感謝します。尊いイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。